からは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、まずは釧路歴史探訪今夜の話題から紹介していただきます。
今夜はシベチャ周知管のシステムです。先週から話の舞台をシベチャ町に移しました。シベチャ町東路に移設されていた北海道周知管釧路分館の建物に耐震改修工事が施されました。そして本年4月から公開されています。去る10月11日シベチャ町立博物館の主催で北海道遺産北海道周知管釧路分館本館開館記念フォーラム、このような催しが開催されました。フォーラムで担当させてもらった私の役割は基調講演ということです。そこから今夜はその第2話をお届けいたします。釧路歴史探訪第647話の今夕は題してシベチャ周知管のシステムです。
今週の釧路歴史探訪テーマはシベチャ周知管のシステムです。北海道内では明治10年代3カ所に周知管が設置されました。
はい、シベチャに設置された周知管について高島浩二さんは北海道周知管釧路分館、このようにシベチャ町志向全編の中で一章を起こしています。この本は昭和41年に出版されました。シベチャの地を選んで明治18年に周知管が開庁しますけれども、その名前は釧路分館、このように付けられています。高島さんは後にシベチャ町長を3期務めます。戦前には小学校の教諭を務められ、戦後教育長を務められました。町長在職中もその退職後も先生と継承された存在です。シベチャ町志向の第前編の第2章北海道周知管釧路分館、これを設け、この章の中で11節にわたる著述が展開されています。
さて、今週の釧路歴史探訪をお送りしてますが、周知管、佐藤先生、集めるに、そして収めるで監督の管と書きまして、はい、周知管というですね、はい、
周知管っていう読み方、例えば九州三池に周知管、三池周知管というのがあるわけですね。はい、で北海道ではシベチャ周知管、また月形周知管、昭和40年前後には周知管という呼び方が盛んでしたけれども、今日的には周知管という呼び方も出ているというふうに思います。はい、さて、その北海道周知管釧路分館というふうに設けた章の中で11の項目があるのですけども、これはいくつかのこのグループに分けられます。で最初の周知管は周知管の制度説明ということになります。周知管、北海道周知管、また釧路周知管、シベチャ周知管、釧路周知管の規模、内容、こうしたことを書いています。次の3項目は周知管の機能、その果たしている役割を記載します。硫黄山採掘作業、土木建築作業、3つ目に開墾及び農事作業、その他ということになります。さらに2項目が起こされていまして、この2項目の中身は周知管の天国、そして境界史という章です。天国というのは自天の天に監獄の獄、境界史は、教えるに、次にはあの権勉に、毎日新聞の毎、あるいは師匠の師と書く境界史という用語です。この章では人の名前です。大井上照親と歴代天国という章や、原種明と周知管教会です。初めての方には注釈が必要です。天国というのは監獄法という法律で設置された強制施設、監獄の責任者長を指すことになります。
そしてもう一つの先ほど佐藤先生がありました教会士という、こちらはどのような職業になるでしょう。
これはその監獄に配置された聖職者、当時はキリスト教の牧師さんだったんですけど、はい、その他に寺院の僧侶や神社の神職さんなど宗教家が施設内で行う宗教活動、受刑者の情緒の安定やまた生き方をこの伝えるための、制度ということになります。高島浩二著標茶町志向前編の第2章北海道宗地館釧路分館は11節を4部に分け取り上げています。ここまで宗地館の制度説明、また宗地館の機能という2つの面を紹介しました。そして宗地館の天国教会士が紹介されていると申し上げています。さて結びの3項目、これは宗地館の廃止、宗と職員移転、それに北海道宗地館と標茶町という3項目です。ここでは宗地館廃止や宗と職員移転、つまり宗地館が廃止されるということに伴って、そこにいた受刑者や職員をどのように他のところに移したかというところがポイントになりますので、ここは宗地館にとっての宗称と標茶に宗地館が設置された意味、ここのところを示すことになります。
今週の釧路歴史探訪は標茶宗地館のシステムです。北海道宗地館釧路分館は明治18年現在の標茶高校跡地で開庁しました。
北海道宗地館釧路分館は明治18年に川上郡標茶に開庁します。明治30年代に入り廃止されますが、背景にはつまりこの宗地館が設けられた理由は、明治29年に川湯硫黄山でのこの硫黄採掘事業が終了しますけれども、実はこの開始に向けて宗地館の設置が考えられ、そして硫黄山の閉鎖とともに宗地館もまた廃止されていくという過程をたどります。その跡地は後に群馬補充部川上支部に転用され、昭和14年には標茶農業学校が開校します。本年の10月11日標茶町で開催された北海道遺産北海道宗地館釧路分館本館開館記念フォーラムで務めさせてもらった基調講演の一部を今夜を紹介しています。
北海道宗地館釧路分館の施設の一部が残され、後の高島町長ですがその重要性に着目したんですね。
はい、高島浩二町長は当時標茶農業高等学校内に残っていた本館の建物に注目します。1950年前後は当時生存されていた関係者の聞き取りに努めていました。町長職となって札幌への出張が重なる機会を捉え、北海道庁内にある資料を収集されたようです。この過程で1960年には東路地区を標茶町自然公園の指定地とします。そこに自然公園、釧路川の左岸の東路湖があり、シラルトロ沼があり、タッコブ沼がある、このところの中核の東路沼、ここのところを自然公園にして、その自然公園のこの目玉の施設としてこの宗地館釧路分館の、建物を移管するということを考えます。合わせて1966年には標茶町志向前編を出版し、その宗地館の意義を示すことになるのです。
釧路歴史探訪では2016年9月12日放送の第481話、釧路宗地館活用史論で宗地館の活用方法が紹介されました。
はい、今夜の放送は標茶宗地館のシステムというところです。高島浩二さんが北海道宗地館釧路分館として紹介してくださったことは大変大きな意義がありました。第一に後に御簾辰夫さんという方が多くの著作を生み出すことになります。それとは別に宗地館が実は北海道産業近代化遺産群、 これを生み出す中核にあった点を示すことになるのです。先ほどの紹介では硫黄山採掘作業、また土木建築作業、開墾および農事作業その他と指摘しました。いずれもこれらは収置館が設置されそこに収容された受刑者たちが取り組んだ事業の内容であり、収置館の機能を示すということになります。私はこの高島さんのこの著作を通じて北海道産業近代化遺産群、こうしたまとまり、このようなものが生まれてくるのではないか、そういうことを1980年、昭和50年から昭和60年にかけて浴び出すことになるのです。
北海道産業近代化遺産群、川湯硫黄山の開発を進めるプロジェクトともなったんですね。
はい、高島さんが北海道収置館釧路分館という章で示した収置館の機能は、第一に硫黄山採掘作業があります。当時江戸時代の海岸線で漁業が定着して始まったこの地域の開発に、実は海岸線ばかりではなく内陸の硫黄、つまり工業資源の採掘が加わることになるのです。これに着尿するシステム、つまり川湯の硫黄山の硫黄を採掘するために釧路川水運、これを軸にして様々な設備や施設が施されることになります。川湯の硫黄山、そして釧路鉄道、標茶には硫黄精錬所と収置館釧路分館、こうしてこのような施設がいずれも釧路川の上を船で物を運ぶ釧路川水運ということによって結ばれるわけです。
今北海道産業近代化遺産群の構造構成要素を佐藤先生に紹介してもらっています。川湯、標茶、そして釧路川が舞台です。
はい、川湯、標茶、釧路川が舞台というとき、それぞれが事業対象地ということです。釧路川水運はさらに道路に設けられた収置館支館、標茶が本館で、それに対して出張所にあたるのが道路の収置館支館、また現在の釧路市内に入ると釧路シーサイドホテル付近に精錬された硫黄の積み込み所が設けられます。さらには春鳥の炭鉱、それぞれ各所をつなぐプロジェクトが立ち上がります。このプロジェクトこそ北海道産業近代化遺産群と称すべき原初的、つまりプリミティブな形態ということになります。この時この一大プロジェクトに多くの労働力を提供するシステム、これが収置館の設置ということになります。なぜに収置館が設けられたのか、その目的は州都がこの一大プロジェクトの労働力として当てはめられたことに尽きるのです。
その他にも日銀出張所、郵船電信、速攻所も設けられています。
事業者である安田財閥と、つまり硫黄山を採掘する安田財閥と政府が提携した地域開発のシステムということになります。郵船電信は明治20年に設置され、中央銀行出張所は明治26年、相次いで速攻所も設けられます。緻密というほかはありません。速攻所など気象条件に合わせた農業種目や品種改良を進める上で、実はこの速攻所、気象データを科学的に収集するということは農業種目や品種改良を進める上で不可欠な設備であったのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
収置館と読むか収置館と読むのか、この時実は標茶の場合、ここに収容された受刑者は治安を乱す、この罪名によって捕らわれた囚徒、これを集める意味がありました。明治の民権運動に参加した人、ある意味思想犯を捉えてこれを収容する施設、つまり治安を維持するために、その罪を犯した人たちを収容する、 まあ、そうした点から言うと習字館というよりは習字館というふうに呼ぶ方がふさわしいのではないかというふうに考えているのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。